ジョニーです。
マツオです。
はい、毎回同じコンテンツを見てはね語り合おうという、そういうコーナーですけれども、今回のテーマはエテルナウタ、
はい、
ね、アルゼンチンで作られたネットフリックス専用ドラマということでね、まあ、ある夏の夜、ブエノスアイレスに降り注いだ得体の知れない死の雪でほとんどの市民が命を奪われ、生き残った数千人は孤立状態にというね、まあ、いわゆるあの若干アポカリプス気味な世界ってことですよね。
うん、
うん、これは松尾さんどうでした？
いや、面白かったと思いますと、
はあ、
あの総論ね、総論面白かった、ね、
うん、
まずその世界観がさ、やっぱいいじゃない、う
ん、馴染み深いよね。
そうそうそう、あのちょっとこう世界がこう崩壊しちゃってる感じが、
あの我々にはすごく馴染みがあるよね、ああいうのね。 なんかすごい懐かしい気持ちになって俺
懐かしさ
なんだ、なんかむやっぱ世紀末だった、我々のね思春期が世紀末だったこともあって、昔割とこういうの流行んなかったですか？
そうね、まあまあね、ディストピアものはまあまあみんな好きだよねっていう感じもするよ、
うん、北斗の拳に始まりさ、
うん、
もうなんか週末感大好きだったじゃん、あの時代。
そうね、
うん、
まあだからあとは自分からするとその要はさ、
うん、
ゾンビものの世界にも近いなと思うわけよ。
近いね、虫かゾンビかみたいな話だよね。
そうそうそうそうそうそうそう、あそこら辺のなんていうのかな、近さはあったし、まあ違いって本当ね、そうそう、虫なのか、
うん、
ゾンビなのかみたいな、
はいはいはい、
な気がするぐらい、まあ、
うん、
だよねと。あとまあなんかあれか、電気系統がなぜかダメになっちゃってるとか、ね、
ああ、まあ地球の磁力みたいなのがおかしくなっちゃったみたいな設定がなんかあったけど、あんまり説明されないよねその辺ね。
うん、まあね、あくまで、まあ、説明されたとてって感じもするしね、
あくまで全体像はあんまり明かされず、
うん、
ただ起こったことを淡々と、
うん、
みたいな、そのあんまり世界がどうなってるかみたいなことには注視しない作品だったね。
そうね、うん、あとまあその、まあ、ドラマ、海外ドラマによくありがちだけど、
うん、
全然終わってないよね。
全然終わってないね。
まあ、もうシーズン2は決まってるみたいだけど、
あ、
ほぼ何もわからないまま終わったよね。
いや、本当振り回されっぱなしだったよ。この絶望的な状況の中で果たしてっていうね。
そうね。だから結果的にあの雪みたいなのはさ、
うん、
触れちゃいけなかったのか吸い込んじゃいけなかったのかどうなんだろうね。
いやー、わかんない。でもなんかこうなんだ、そのなんだっけ、アスベスト的な表現されてたよね。
あ、してたっけ。
うん、確かこの
週。いや、なんかさ、
うん、
めっちゃ細かい話なんだけどさ、
うん、
あの雪やんだじゃん。
やんだ。
で、なんかやんだところで変なさ、
うん、
銃撃ってくるやつが、
うん、
襲ってきたじゃん。
うん、
いや、あの時にさ、こういろいろ戦ってたりしてたけどさ、
うん、
雪めっちゃ舞うと思うんだよね。
そうだね。
それ大丈夫なんだっていうのはちょっとあったんだけど、
めちゃくちゃあるよ、めちゃくちゃある
よ、吸ってほしい、触れちゃうよなって思ったけど、
なんか3話だか4話ぐらいからさ、
うん、
雪の影響減ったよね。
減った。なんか
明らかに
そう、絶望感若干薄れたよ、ね、
薄れた、
うん、なんか割と車の中は平気なんだとか、
そうそうそう、あ、車 OK なんやっていう、
そうそうそうそう、なんか
ね、車 OK ならこんなにさ路上で人死んでなくないっていう気がするよね。
あ、そうそうそう、それ思った。
ね、
まあ、車がとんなんて動けなくて事故っちゃうとかね、
うん、
まあ、なんかそれは分かるけど、なんかそういう感じじゃなくてあんなに知らないよなと思うよね。そうそうそう、まあでもあれか、分かんないけど車が動かなくなっちゃって、
うん、
って言ったら外出ちゃうかみんなとは思うな。今ちょっと想像してみたけど、
まあまあね、でも多分出ない人も結構いると思うよ。
まあ周りでバタバタ倒れてるからね。
なんか毒ガスかなとかって思うべ。
まあね、まあでも出れなくても絶望的だよね。
絶望的ではある
車の中、結局そのもう虫がさ、
うん、
いるけどさ、
うん、
なんか虫が操ってんのか虫が人に擬態できるようになったのかさ、ようわからんけど多分そんな感じなんだよねきっと
ね。多分虫は多分あの明らかに殺してはないんだよね、あれよく考えたらね。
まあなんか糸みたいな、
糸みたいなんでぐるぐるにして穴の中埋めて、まあ早い話が洗脳みたいなことしてっていうことなんじゃないかしらっていう。そして仲間内の、ね、娘をはじめとした仲間内の数人はすでにもうその影響下にあるというかね。
そんな感じだったよね。
もう絶望ですよね。
だけど全く見分けがつかないってなかなかだよね。
やばいよね。
しかもなんていうの、おかしくもないじゃん。
そうそうそうそう、
話したりとかできるしさ、
うん、
あれきついよね。
あれきついね。もう終わったでしょ、世界
は。でも本当終わったんじゃない。
シーズン中にならないじゃん。
うん、でもなんかあの青い光みたいなの、うん、最後あってさ、
はいはい、
なんか手の指がやったら多いみたいな、なんか変な、まあ、全貌は見えなかったと思うけどさ、
まあ、宇宙人
的なね。なんかそう、どうやらなんかね、虫はきっと子分なんだよね。
そうそう、あいつが親分なんだよね多分。女王蜂的な
ね。だからこれから逆になんていう戦いになっていくのかなっていうさ。
そうだね、
そんな気がするよね、
うん、ちょっとシーズン2が楽しみではある反面、
うん、
シーズン2まで見るのかっていう。
そう、
なんかあまりに親し、なんか僕は懐かしさ設定のね、
うん、
がありすぎて、なんか既視感にあふれた感じがちょっとあるんだよ。
なるほど。
なんか次が読めるというかさ、
うん、
虫が出てきたって なんかこう虫が出てくる前ぐらいかな、なんかこれそろそろもう一個のピンチ追加するなと思ってたら本当に追加されたし。
まあね、
なんかこれこの娘多分なんかあるなって思ってたら本当になんかあったじゃん、
うん、
虫にもう操られてる的なね、
うん、
なんかどっかで見たような設定ではありましたね。
まあね、
うん、
そりゃそうです、
ね、新しいことはないけれども、それこそ京アニみたいなさ、ネットフリックスの力で壮大にやられちゃうと、まあこれはこれで面白いなっていう、
うん、
脚本力50点だけど映像力100点的なね、
そうね、
ところは僕はあったかな、
うん、いやあと結構あれだね、その思ったのはさ、
うん、
雪止んでみんなさ外出たじゃん。
出た。
で結構それ以降みんな普通じゃん。
普通
に外出てるじゃん、
うん、
また降ってくると思わないのかなとか思うよね。
そうだね。いやすげえよ、
だってまた降ってきたらおしまいじゃん。
おしまいだよ。少なくともあのガスマスクは携帯するよね。
ね、いやだからてか携帯するっていうか外出るなら被ってるかなっていう。
そうだね。
いや自分だったらそうするなと思うのよ。
いやそう思う。
いつ降るか分かんねえなって、うん、
なんか都心にね列車で突っ込んでる場合じゃないよね。
いやそうそうそうそう、なんかまあね、いやドラマ上手はさ分かるけどね、演出的にさ、うん、ガスマスク被りっぱなしだ。
そうね、見分けつかないもんね。
そう分かるけど、あと単純にさもうちょっとさ、
うん、
なんか主人公とかさ、
うん、
もっと若くてよかったんじゃないの。
いやもう世界は高齢化してるから。
そこのリアリティいらん。
いやもうおじさん主人公でしょ。
別に若い人もいるだろうし、なんかいやなんかその男にせよ女にせよさ、
うん、
魅力的なキャラみたいなのがあれは もうちょっと人気出たと思わない。
まあいや分からんでもないけど、それはあれじゃないですかね、海外からさ日本のアニメは面白いけどどうして主人公が高校生ばっかりなんだって言われちゃう要素じゃないですか。
そうなの。
僕らはもう常に世界の中心は高校生だと思ってるじゃないですか。
まあこうまあ、高校生でまあまあね20前後にしてほしいと思っちゃう、
ね、うん、もう あるとあらゆる物語の主人公がさもう高校生じゃないですか、特にアニメを中心に、
うん、
ね、 ドラマだってやっぱ20代ぐらいじゃん、まあ、30代もあるかもしれないけど、やっぱ40代にはスポット当たんないよね。
あ、なんかさ、その世界観とか好きな一方でさ、うん、誰にも感情移入はできなかったんだよね。
ああ、それはあるね。
なんかみんなさ、人間っぽいっちゃ人間っぽいのかもしれないけどさ、うん、なんかそこそこみんななんか歪んでるじゃん。
そこそこ変な人ばっかりだよ。
だよね、
うん、
あの家の家主のさ、あの、うん、ヒゲ、
うん、ヒゲな、
ヒゲ入ってるのあれだけど、うん、
電気系統に強いやつね。
ああ、そう、うん、あいつとかさ、もはやただの偏屈なおっさんじゃん。
あれ偏屈だったね、あいつね。あいつは偏屈だし、娘のことをやたら気にするのが主人公だべ、
うん、そう、あの白髪のさ、
白髪のね、
あ、いや、あのおっさんもなんかようわからんよなと思うんだよな。
まあ、行動原理は確かに分かりづらいね。
なんかこう純粋にいいやつでさ、まっすぐ前向きみたいなやついないよね。
いないね。でもそれはいい点でもない。
そう、
この世界に、ね、熱血なこうみんなで生き残ろうぜ、友情だろっていうい
や、それはいらないけどそこまではいらないけど
そこまではいらない、
そこまでは全然いらないんだけど、熱血じゃなくてもいいんだけど、
もちろんまともな人がね、
いてもいいんじゃない。だからそういう意味でこう感情移入ができなかったなって思うんだよね。
まあ、確かにね、中間的な人物を置かないみたいな工夫はあるのか、工夫なのかは分かんないけど、まああるのかもね。
まあね、
結構あのゾンビものとかって割と中道な主人公置きがちじゃない。
うん、まあ、割とそうだな。
熱血は熱血で死ぬし、なんかニヒルはニヒルで死ぬしみたいなさ若干 気の弱めで正義感もまあまあぐらいのやつを主人公にしがちみたいな印象があるね、
うん、
でも俺このエテルナートで一番好きなのは、あの娘のマンションに入った時のマンション住民の反応、
うん、
あれ一番好きなシーンだね。これしびれたね。
どんな感じだったっけ。
なんかあのなんていうか、マスク、おこいつマスク持ってるぞみたいな。
あ、
なんかこう、おいそのマスクよこせよ的な。
ああ、そうだね、それで銃撃たれてた。
そうで、なんかこう、大丈夫何もしないからみたいな感じで近づいて撃たれるみたいなさ、なんかもう性アクセス全開っていうか、性善説では生き残れないよ的な演出、ああいうのすごい好きですね。
そう、まあ人間極限になるとね、まあ何やるかわからないっていう、その発想は好きだね、俺は。
そう。ああいう演出大事だなとすごい思うわ、
うん。
必ずあるじゃないですか、あのゾンビものとかでもさ。みんなで。
いや、てか、
うん、
ゾンビものは、まあ、むしろそっちがメインだからね。
そうだね。
人間模様の方がメインだからさ、ゾンビは味付けだから。
ゾンビより人間怖くねっていうのがスタンダードじゃないですか。
そう。
それにしてもやっぱりちょっと演出が俺は好きでしたね。
いや、だからそういう意味ではあれさ、うん、エテルナウタって虫じゃん、
うん、
敵が。
そうだね。
だからなんかそういうものが好きならゾンビものの方がむしろ多分君は好きなんじゃないかという気がするけどね。
ゾンビも好きよ俺は、
うん、
でもまあゾンビはゾンビで好きだけど、この今ねエテルナウタというこの作品を見て、
うん、
まあ、割とやっぱり好感だったね、好感持ってたね、
うん、
はい、という話、うん、いつか松尾さんも。
そうですね、
はい、はい、じゃあ引き続きまして、次回作ということでね、松尾さんお願いしますよ。
引き続きネットフリックスのドラマで、
はい、
ザ・レインですかね。
ねえ、もうレインといえばシリアルエクスペリエンスしかないんだけど
そっちだね。まあ、シリアルでもあると思うけど、
シリアルのエクスペリエンスではあるの。
うん、ではあると思う。
じゃあワイヤードは出てくる。
ワイヤードは出てくることはないんじゃない。
ことない。
多分知らんけど。
着ぐるみみたいなのを着た主人公が
出てこない
。
出てこない。そう、ワイヤード界の神みたいな、なるほど。そこは出てこない。
ならない。
それは出てこないはず。
本当ですか。
まあ結構ね、エテルナウトと似た感じでね。
そうだね。なんか。あらすじを読むと、ウイルスが猛威を振るい人類はほぼ死滅、生き残った2人の幼い兄弟は安住の地を求めて危険な旅に出る。手がかりは父が残したノートだけ、
うん、
ほぼエテルナウタだね
そういう意味ではこうザレインの方が先なんだけど、
そうだね、ザレインの方が先だね、これ2018年だそうですね。
そうそうそう、
いやこれウイルスってのはのコンピューターウイルスって意味じゃないんですか？
それはねシリアルの方じゃないですから。
あ、違いますか？
コンピューターウイルスではないですね。
ああ、そうですか、おかしいな。
しかも俺にしろ君にしろさ、
うん、
レインがわからんで
確かにあれだけこれだけ言ってるけれども、あのレイン結局わからなかった物語もやりましたね僕らね。
そうだよ、そういう結論出たよ。
出た出た。これはこっちはわかる？ザ・レインシーズン1は大丈夫？
いや、わかるでしょ、絶対わかるよ。
わかる？
わかる。
まあスリラーでわかんない作品知らないね。
あ、でもレインはマジで意味わかんなかったもんな。
わかんないね、統合失調症だったけど。いや楽しみですね。デンマークですか、制作国は。
ああ、デンマーク。
あー、今このねアポカリプスものといいますかね、
うん、
あ、もうなんていうか世界が崩壊した話、
うん、
まあ、僕ら大好きですから。
そう ね、
北斗の拳というよりやっぱりファイナルファンタジー6の影響でかいかな。
おー、6ね。
なんだかんだ6が崩壊後っていうか感じするんだよね、
まあ、ね、
これね、
まあ一回崩壊するもんね、
うん、だから崩壊っていうとやっぱ FF6 を思い出しちゃうんだよね。
あ、まあまあニュアンスとしては分かる。
一回経由しちゃう。
それ以外は確かに崩壊って感じはないもん、
うん、ね。
まあ、FF7 は崩壊しそうって感じだし、
うん、まあ、ギリギリ手前って感じじゃん、
うん、
ね。ドラクエはなんかそういう感じじゃないしね、魔王だしね、どっちかって。
まあね、うん、
そうだね。ファイナルファンタジーとドラクエに大いに世界観というか人生観を植え付けられたなって感じするんだよね。
それはそうだ
ね。あ、
まあでもそういう意味では、うん、あの私がとてもお気に入りだと言ってるメダルマックス
出た出た、メダルマックスの話、はい、
あれは世界が滅びたことの話だから。
あ、え、じゃあザ・レインってこと？
ちょっとね、どっちかってシリアルエクスペリエンスの方が近いかもしれない
好きなんじゃん君はやっぱり。
あの AI が人間を滅ぼす的な話でございます。
面白いね。実際 AI が登場してしまった世界で AI が世界を滅ぼす話、世界の話するの面白いね。
だからそう、その一番最初はまあファミコンだけど、うん、AI が人間を滅ぼすっていうので滅ぼして、その世界でこうハンターとして生きていくみたいな話だからね、うん、メタルマックス。
面白いね。
面白いよ。
いいね。
まあ滅んでれば滅んでるほどいいからね。
そうだ、人類なんか滅んだ方がいいんだからね
そういう貴重ね。
わかりました。ではじゃあ次回はザ・レインシーズン1ということでね。
はい、
はい、全部でこれ何話ぐらいあるんですか？これは
8話、シーズン1は8話。
8話、うん、じゃあちょっと鑑賞に倒れるかどうか、
うん、期待したいですね、
うん、それでは、はい
はい、
また。